ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。まずはこちらからです。京阪中之島線2030年までの延伸計画を断念でございます。京阪ホールディングスは京阪電鉄中之島線を大阪メトロと接続される延伸構想について2030年秋までの目標を断念する方針固めました。大阪夢洲で予定されているカジノを中核とする IR 統合型リゾート開業までの延伸目指してきましたが、これでまあ間に合わなくなるということなんですよね。この断念に至った経緯や今後についてというところをお願いいたします。
まあ、中之島線っていうのは、まあ、天満橋からなのかな、天満橋から、まあ、途中まではほぼ米橋ぐらいまではほぼ並行して走ったんです
けど、そうですね、
そこからずっと国際会議場の方に行く中之島線、中之島が終点なんですけどね、はい、そこから伸ばしてもうちょっと伸ばしたら九条行くんですよ、中之島から九条って実は近い、でそれを伸ばして、で九条から地下鉄にひっつけて、そのままご存知のように九条駅っていうのは地下じゃないんですよ、
これ地上です。地上なんでね、はい、
そうするとおそらくパンタグラフからも電気取れるのかな、それはちょっと電車詳しい人に聞きたいぐらいなんですけど、
まあ聞いても難しいでしょうけど、
ね、要はね、ややこしいんですよ。地下鉄、大阪の地下鉄って、はい、パンタグラフから電気取ってないんですよね。横の線路みたいなところから、線路の横に、ね、電気があるんですよ。そこから取ってるんで、というのは深く掘れてなかったの、掘った時に。
あ、そうな
ん、高さがいるわけよ、パンタグラフ通そうとしたら。でも、地上出てしまったら関係ないから、そこからずっと IR の方まで行くんやろうなということをやったんですが、
はい、
まあ、しばらく工事、延伸工事、見合わせますということなんです。これは理由はですね、実は大阪の IR、基本計画というのが去年、秋ぐらいかな、はい、結ばれたんですけど、実に珍しくって、
はい、
まあ、なんやったら、違約金を払わんと IR 側が撤退することができるという条項がついてるわけです。それは例えばね、まあ、自治体とか国の対応が不満やとかさ、あと、まあ、一番は見込み、お客さんの見込みがものすごい下回って採算取れへんと分かった時は、違約金を払わず IR 側はもう一方的に撤退してよいという条項、これ珍しいんですけど、これがあるんです。
ほう、
これが一応その言うてもいつまでっていうのがあって、今2024年ですね、26年の9月末までが言うたら違約金なく撤退できる期限なんです。
そっからあとは逆に言うともさすがに最後までお付き合いくださいということになるわけですね。
もし撤退するなら違約金払うということなんです、でそうなると、京阪電車さんとしては、まあ、掘り出したは、まあ、掘り出したはというか、まあまあそうですね、はい、途中まで掘り出すは、掘り出したは、つながったは、やっぱり嫌や言われたら、どうしようもないわけですよ。それで、ちょっと2026年の9月まで待つのが一番分かりやすいんですけど、それ以前でもね、もう例えば IR がもう建設しだしたと、そしたらまあさすがにこれは撤退せへんやろということで、その辺ぐらいまでは様子見ということですね、はい、ということで言うと、
今思うと IR 事業者にとってはかなり有利な、
めちゃくちゃ有利ですよ、これめちゃこんなもこんな来たことない、世界でも例がないぐらい有利な条件で、でしかも今あそうか、軟弱地盤ですよね、前ウワちゃんと万博見に行った時に、隣が IR の予定地で地盤改良してたでしょ、
やってました、
はい、あれにかかるお金なんかは大阪が出してるわけ、
大阪が出してるんです、
でもおっしゃるようにそうですね、掘ったはええわ、繋いだええわ、まあええですわって言われたら目も当てられないです
もん、どうしようもないでしょ、
どうしようもないですよ、ね、
でまあこの間のイベントでね、ちょっと大阪の IR、特に大阪のカジノは、かなり世界的にも珍しいカジノになりそうやということを申し上げたんですよ。で、京阪電鉄さんとしては、まあ、そこに来るお客さん、外国の方を京都に行く。一直線できるやん。あれやったら。ね。で、実は、地下鉄九条ってそのままずっと行くと奈良まで行くんですよ。だから奈良京都には直接行けるようになるんで、京都は京阪、奈良は近鉄、ということで直接行けるようになるんで、まあいいなというのはあるんですが、ほぼ外国の方いらっしゃいません、あの IR には。
日本のお客さんがメインということですか。
一応基本コース 的な、まあ、構想みたいなのがあるんですけどね、はい、それ見ると3人に2人は日本人というのがもう言われてるんですよ。
あ、そうなんですね。
66% 日本人、33% が外国人、うん、なんですよ。不思議でしょ、うんうん、で外国人の方はもともとあんまり来えへんっていう前提なんですよ。
なんか IR とかカジノとかって、うん、そういうところお好きな外国の方とかが世界中からワンサと来るイメージでしたけどね、
はい、うん、集まってきて日本の方はむしろ少ないのかなって思ってました、うん、
で有名なシンガポールのマリーナベイサンズ、うん、まあ、世界で一番人の来る IR というかカジノですけども、うんうん、はい、あそこの場合は85弱ぐらいが外国人なんです。
ああ、そうですか、
はい、だから外国人が 33% というのは相当少ない、うんうん、だから京阪電車さんにしてみたら、うん、外国人をもちろん京都に運ぶというのも、魅力なんですけど、はい、日本の人を来てもらうのにも使うわけやんか、
う
ん、
そうですね、
うん、いや、そういう意味でも、まあ、つなげたらそれなりに日本人の人が来る側の方が多いわけ、
うん、
だって3人に2人は日本人なんだもん。
はい、
うん、まあ、そういうことなんですけど、あのね IR 前ちょっとイベントでも言いましたけど、うん、僕気がついたんよ、
うん、
それ前夢で言うたよな俺、うん、すっげえ変わってて山崎さん、山崎さんはカジノって行ったことある？
1回あります。
あ、1回、
はい、アメリカで。
でそれはなんかやってみた？
はい、3000だけ使いましたね。
いいですね。
2分の1当てる赤か、
あ、ルーレット、はい、あ、ルーレット、
ルーレットね、
ルーレットね、はい、うんうんうん、またいろんなありますけども、はい、日本人ってさ、こう対人と人のバカラとか苦手なのよね、はい、ブラックジャックとかやってみたいけど、はい、なんか尻込みすんのよね、相手がいるやつって、
はい、
慣れてないわけさ。
慣れてないか疑ってしまいますよね。なんか本当にこれ公正に行われてるって
思う。お好きな方はそれを点々と世界中回ってらっしゃいますけどね。
公正に行われてるんですけど、はい、やっぱりルールがあってそこを全く初心者が行って、うん、こう
分かります、
ステイとか言ってステイとか、
なんか周りの方との駆け引きもあったりしますもんね。ブラックジャックとかの場合はね、そうそうそう、
お前頑張れやみたいなこと言われるかもしれないし、うんうん、これがビビるから、はい、日本人っておそらく対相手の、うん、ギャンブルをするんです。うん、カジノに行ったら一番代表的なのはスロットマシーンですよね。あとはキノっていうのが僕あれと好きなんですけど、あいつ、うん、ビンゴみたいなもんですね、はい、ビンゴみたいなのもあって、あ、これも機械相手なんですよ、うん、あとサイコロを例えば4つガラッと振って、その例えば奇数偶数とかさ、うん、一番高いの1のゾロ目とかさ
あるんですね、
かけのあれや、はい、あれも機械であるんだな、うんうん、でこういうのってこういうのおそらく日本人が好きなんで、うん、実はもうこれも決まってるんだけども、大阪カジノに置かれる台数でいうと 93% が機械なんです。
残り日本人向けですね。
そうです。 7% が人対人、うんうん、残り 93% は機械です、うん、今言ったようにスロットマシンとかが主になってくるのね、
うん、
で日本のメーカー特にパチンコパチスロで、まあ、日本って一番ねゲーミングマシンが世界一を、うん、世界のゲーミングマシンの6割は日本にある、
うん、
なんでか言ったらパチンコとパチスローがあるからなんです、
うん、
ね、でそういうセガさんとかコナミさんとかが得意とする分野なんですよ、うん、そういうゲームセンターのゲームを含めて、うん、そんなんがカジノに置かれるとなったら日本のお家芸なんですよ、それは、
うん、
しかもそのあんまり面白くないですよ、日本のアメリカのスロット、ただ単にビュンってやったら家庭止まってペペペって決まるだけ、
はい、
それから日本ってさ、なんかこうドキドキさせたりハラハラさせたりするわけさ、
なんか液晶での演出とかがすごかったりするんでしょ、
うん、そんなのが得意芸なん で、うん、でそれで、パチンコパチスロやとあまり社交心を煽ってはいけないというルールがあるのね、
う
ん、だからちゃんと検査が入るわけ、
うん、
でこんなもんは認められへんと、こんな社交心煽る機会は世に出しちゃいけないという警察といえば補通教というんだけど、うん、まあ警察と関係あるとこなんですけど、うん、ここの厳しいお達しがあって出せないんですけど、うん、カジノはだって社交心も減ってくるもないでしょ、うん、社交心の塊みたいなとこなんだ、
まあそうですよね、
そうでしょ、だって1億円かけてもいいわけない、
うん、はいはいはい、極端にそうです
ね、極端に言ったらね、はい、それから自由なゲーミングマシンが出せるということでは、
かなりハイリスクハイリターン
な、ハイリターン、
あー、なるほど、
でもう一つこの大阪カジノは日本人が入るときだけは6000円払うんですよ、
そうですよ ね、う
ん、ね、となると今山崎さんが言うたように、はい、6000円払って入って3000円しかかけへんっていうのはちょっとアホみたいなもんなんですよ、
そうですよね、うん、まず
社会金額ですよね、それは、は
い、最低でも1万円ぐらいはかけないと、
割り合わないという言い方、
何のことは分からへん、
そうです、
それ入ってね、 お酒飲み放題、うん、当て食べ放題ならええけどさ、
当て食べ放題や
だ、そうなれへんからね、うん、でまあ最後に言いたいのは実は、まあ、ほとんどがゲーミングマシンになるんですよ大阪のカジノは、うん、これなんでか言ったら実は秘密はテラセンにございまして、うん、テラセンってわかる？
テラセン
は例えば競馬をしますね、
はい、
競馬すると1000円かけた時点で750円をみんなで取り合いしてるわけ、うん、
はいはい、
残り250円は主催者とか、うん、馬主さんとか騎手さんとかそういう、まあ、働いてる人にの給料とかにもなるわけ、はい、それをテラセンと言います。その2割5分はテラセンとして取られてるわけ、
はい、
で、カジノっていうのはテラセンは 3% ぐらいなんですね。例えばそうですね、バカラ、有名なバカラやと 1.23% のテラセンなんです、うん、で、ルーレットで比較的テラセン高くて 5% ぐらいなんです、
うん、
で全体で言うと 3% ぐらいなんですけど、はい、どうも大阪カジノは収益の予測、年間収益の予測を見るとテラセンを 12% ぐらいに設定してるんです。
かなり高いですよね。
そのためには機械でやらない、
はい、
機械は 12% ぐらいのテラ線を設定できちゃうわけです。
うん、
だって機械だもん、
はい、
うん、でそのために機械がほとんどになるというおそらく、
で
さ日本の人が行くのかな行けへんのかなっていうのはちょっと僕はまあ、
はい、
ねえー、まあただまあ一遍は行ってみたいかなとは思うけどね、僕もね、様子見に。
まあ、とはいえそのあたりも含めて、まあ、まずはその2030年までの延伸計画を一旦断念ということですから、この後でもつながっていく可能性っていうのはどうなんでしょうね。
もちろんもちろん、IR の方がもう建設始めますよって言ってもつながっていくし、京阪電鉄さんとしてはつなげたい。
たいのはつなげたいですよね。
ただまあ、
は
い、その今のところそのヤンペって言われるリスクがあるん で、うん、そこがはっきりするまではちょっと待つということ
ですね。まあ、このあたり先ほどの今石田さん話してくれた IR の、まあ、そのあたりの収支の話というのは、はい、今イベントの配信チケットが5月6日まで発売されてますんで、
はい、
今でもご購入いただくと、はいはい、さらに細かい数字のところ聞いていただけますので、またぜひそちらもご確認いただきたいと思います、はい、では続いてこちらです。時刻6時41分回っています。愛知リコール署名偽造、当時の事務局長に有罪判決です。愛知県の大村知事のリコール運動をめぐる署名偽造に関わったとして地方自治法違反、署名偽造の罪に問われました元県議で運動事務局長でした田中貴寛被告に対しまして、名古屋地裁の、こちらも大村裁判長なんですね、19日懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しました。地方自治の運営そのものを揺るがしかねないこの悪質な偽造事件なんですが、さあこれ一体どういうことになったのか判決含めて聞いていきたいと思います。
このかなり大きなニュースだったら覚えてます
ね。そうですね、ちょっと流れ見ていくと、うん、愛知県の大村知事の解職請求を求める県民の署名が偽造された事件、
うん、
署名活動を行った団体の事務局長でした田中被告が2020年に佐賀市内で次男やアルバイト3人を使って署名を偽造したとして地方自治法の違反の罪に問われました。そうそうそう、ありましたね、
うんうん、
でこの裁判での判決、懲役検察が2年求刑したのに対しまして、被告の弁護士は嘘のリコールを成立させようとはしていないという無罪の主張をしていたというところ。
これね、動機が分かれへんなんですよ、うん、そもそもこの、まあ、愛知トリエンナーレの証言の不自由点をやったことに対して、
うん、
大村知事のリコールをした、これを最初に問題視したのは高須クリニックの院長さんです、
はい、
で、これは全然問題ないですよ、うん、そういうことでリコールしたいという羽から運動した、うん、で署名を集めなあかんねんけども、86万7千票集めて初めてリコールをやりましょうというのが成立する、
うん、
でそれで今度は住民投票して、過半数を超えたら知事は失職するというのが、まあ、うん、このリコールのあれなんですけど、
はい、
まあ、高須委員長が、まあ、最初に何ていうかな、一番トップに立ってリコール運動をした、そこに河村隆さん、名古屋市長の、はい、河村隆さんも、うん、わしもそう思ったんじゃみたいな感じで、
うん、
俺も応援するでみたいな、
ありましたね、
役者が揃った、
うん、
でそこでリコール運動したけど、
うん、
これ期間がね、
うん、
もうバチコーンとコロナにかぶったんですよ。
ああそうか、そのタイムでしたっけ、そっかそ
っか、2020年、
そうですね、
2020年に始めの、8月、2020年の8月に始めた、
ということで一番と言い始めた頃ですね。一番
まだそのワクチンもね、そこまでみんながビビってる時はもう外も行かへん、うん、どうやって集めんねんみたいな話になってた、うん、その時に、とりあえず86万7千集めなあかんねんけども、うん、半分の43万5千だけ集まって、うん、選挙管理委員会に仮提出したんですよ、うん、で仮提出ってなんで仮提出か言ったら、あのまだちょっと後で追加がありますからということで仮提出だったんですけど、うんうん、半分ですよ、その時点で、あとたとえ仮提出であと少し追加があったとしても絶対無理やなっていうのは見えたわけです、うんね、で仮提出した時点で、高須委員長は体調崩されて、うん、ちょっと僕引きますということで、はい、でところがこの、43万5千を精査したらほとんどが同じ人が書いてた、うん、筆跡見たら、はい、なんか死んでる人までいっぱい名前載ってた、うん、これはおかしいなということで、うんうん、まあ戦艦がこれこれっておかしいんちゃいますかってことになって調べていったら、結局不成分を除いたの覗いたらよ、うん、ちゃんと集まってたのは全体の 8% にしか過ぎひんだ。ほとんどが、まあ、あのまあコロナでも全く集まってへんで、ほとんどが不正に書かれたもんやったんです、うん、で誰が何のためにこんなことをしたっていう話になったわけ、うん、で不正にする時ために佐賀県にわざわざ会場を借りてバイトを用意して、うん、でどうも名簿をどっかから名簿屋さんで買うてきて、うん、その名簿を書き写しとったわけ、はい、大量に人、うん、でそれが1500万ぐらい使ってた、うん、そのお金、うんはい、まあ、そこだって人やっぱバイト雇うなら会場借りなあかん、うん、で誰がこんなことしたいって、どうも事務局長がやってたと、うん、何のためにしたかっていうのは彼は口をつぐんで最後まで裁判でも喋れへんで、
うん、あそうなんですね。
そうなんです、うん、これで一応弁護側が言うてんのは、いやあの86万集めなあかんのに、はい、実に7万しか集まってなかったら恥ずかしい、うん、高須委員長さんに合わせる顔はない、うん、まあ、ということでごまかしましたというのが弁護側の見立て、
はい、
見立てと言うたこと、はい、で検察側の見立ては違うと、うん、この男は、うん、いずれ近い将来さあの選挙に打って出るつもりやって、うん、その時に高須委員長の支援が欲しいから、うんうん、そういう意味でその高須委員長にええ格好するために偽造したんやと、
というのが検察、
うん、そうそうそう、で判決は検察の言う通りに認定した、
うん、
まあ、もちろんこれ高須委員長は何の関係もないですよ、うんうん、うん、勝手にこの男がやったことですから、うんうん、まあ、逆に言うと高須さんとか川村さんは迷惑してるわけですけども、
だからその川村さんは報道陣に対して、うん、私自身は偽造について知らなかったが、うん、真面目に署名活動をやっていた人には申し訳ない、逆に田中被告になぜこんなことをしたのかを全て話してほしかったと、
そうそうそう、うんうん、まあ、だから結局、まあ、自分が選挙出るときに高須さんに助けてほしい民やったっていうんであれば、まあ、しょうもない話やなということですよ、一言言うと、
まあ、はい、ただまあ本当にこれあれですよね、その署名というのは一つ、まあ民意というのをどういう形で表すものかという、
あの特にリコールはこれは地方政治だけに適用される、ね、国政には適用されないんですけど、はい、言うたら民意で選ばれた人を引きずり下ろすという制度なん で、
う
ん、
そうですね、
ハードルがそもそも高いんですよ、
はい、
だから特にこんなことしてしまったらそのもうリコール制度の根底
にかかるになりますよね、はい、だからそれ で、懲役2年執行猶予4年という判断、
まあ、まあ地方自治法なんでこの辺が限界ないでしょうね、
うん、はいはい、では続いてこちらでございます。6時47分回っています。いただき女子リリちゃんに判決、懲役9年罰金800万円です。まあ、いただき女子を名乗りまして男性の恋愛感情を悪用して1億円以上の現金を騙し取った罪などに問われた渡辺麻衣被告の裁判で、名古屋地裁22日懲役13年と罰金1200万円の求刑に対しまして懲役9年罰金800万円の判決言い渡しました。これの81という席のですね、傍聴に対しまして313人が並んだということなんです、抽選券が配布されるなど注目となった裁判でした、うん、この後情報番組でも、ね、いろいろありましたけれども、はい、さあ一体この判決どういうふうに見るかというところですよね、
まあ、9年に関しては、うん、まあ妥当やなと僕は思うんですが、金額は金額なんでね、詐欺の金額が、あ、まあ、だから25歳の子が9年入るから出てきたら34か、まだまだやり直せるんで、まあ頑張ってくださいということしかないんですけども、その前に今日はお話したいのはお金の話なんですよ、山崎さん、
お金の話、
お金の話、まず彼女は罰金800万円と言われてます、
はい、
この罰金はおそらく彼女の今手元に金ないです、全部ホストに突っ込んじゃったんだもん、
ね、
で 800万どう返すか、はい、ないでしょ、はい、ないから返せませんじゃなくて、実は罰金は自己破産できないんです、
うん、
自己破産しても返さないか、はい、これは消えない、うん、となると労役所っていうのが労役所っていうのがありましてね、
うん、
労役所そこに、まあ、刑務所とか拘置所の中に併設されてるんですよ、
うん、
ここでここに入って働く、
うん、
入って出てこずに働く、つまり入りっぱ、
へ
え、ある種のだから懲役の延長みたいなもんさ、
うん、
はというあそっから出られないんですか、
出られない労役所はね、
変な言い方ですけど生活をそこでするって
ことです、そうです、うん、まあ、逆に言うとそうなんです、そこで生活だ、刑務所の延長みたいなもんさ、もうちょっと緩いですよ、もちろんあの、うん、刑としてじゃないから、
はあはあ、
でこれ1日5000円なんですよ、
はあ、
1日5000円
かで2年間っていう一応限定、2年以上ダメなん
で、あそうなんですね、
となると2年でちょっと面白いのは、うん、365日土日祝休みなんですけど、うん、そこも5000円なんです、
それでだってまあ寝るところ、そしてご飯もついて
くるし、そうで5000円これ大体ね、どっちかというと交通違反の金払われへん人にやる、よくやるんですけど、365日5000円かけ2年っていうことは分かりやすいですね、365万です、
うん、ああそういうことか、そういうことか、
は
い、
でも800万には遠く及びませんね、
はい、
でこれごめんなさいね、懲役9年ってあるじゃないですか、
あこれは関係ない、これは懲役は
9年、
はい、懲役の時も働きますけど、はい、これ1日400円ぐらいしかもらえませんから、はい、
懲役
それが終わってから、
終わってから、終わってからです、
は
あ、ただねちょっと救いがあるなことを言うと、うん、これあの裁判官の裁量で5000より上げることはできます、
うん、そう
基本5000だけど、まあ、だからどうするのか知らんけどね、で、まあ、どっちにしろこのお金払わないか、もっと辛いのは彼女は脱税してるんですよ、
う
ん、
そうですよね、
4000万円一応所得税法脱税違反、うん、4000万、
はい、
これも自己破産できへんね、
あそうなんですね、
はい、控訴効果税金は自己破産できません、
う
ん、でどう払うかこれ払えません、
う
ん、でも絶対払わなきゃいけません、
う
ん、払わへんと最大で年間 14.6% の利子がついていきます、
わ
膨らんでいくだけですね、
どんどん膨らんでいきます、はい、これ、まあ、これもね、あの、まあ、税務署と裁判所というか税務署の判断で、
うん、
刑務所入ってる間は それをまあ止め、その利子は止めてあげることはできます、
はいはいはい、
でも払わなあかん4000万、うん、払い、はい、まず払う、あともう一つ騙し取った金1億5500万、
はいはい、
これももし被害者が返せって言ってきたら、
うん、
これ刑事裁判が確定したら、
うん、
この民事もついでに確定するという付帯起訴という、
はい、
考え方ができて、これ返さなきゃいけません、
ということは1億5000万を返さなあかん、
これがすごいのは、うん、損害賠償金っていうのは故意の行為、つまりわざとこいつに損さしたで、
うん、
っていう行為で損さした場合は、
うん、
過失は別よ、
うん、
わざと損さした場合は自己破産できない、
ということはこれは言えるってことですか、
言えます、
はあ、
ってことは2億円ほどこいつ返さなあかん、この人返さなあかんだけど、
ほう
おそらく手記変えたら返せます、
あそういうことか、まあまあこれでもそれで返せるんどう取ったらいいんだろうな、う
ん、でもね中で、ねうん、彼女の周りはすでにいろんなメディアの人がついてるみたいで、
う
ちで手記出してみたいなんちゃうかな、
変な言い方ですか、これドラマに映画にしませんか、
そうですそうです、
不感ありますもんね、
実際ね、まあもちろん悪いことしてるんだけども生、
うん、
い立ちとか、まあ、なかなか厳しい生い立ちはしてるんですよ、
うんうん、
まあ、今回もね、まあ、抽選券でっていうくらいに、まあまあ、ある意味人の
関心はあるからね、うん、そうか、あのそういう風な形の返し方、まあ手記とは別に働くところがあるということなんですね、
労役、
はい、だそうでございます、ではお知らせ挟んでさらに続けてまいります、まあ、しかし先ほどの裁判の話を聞いてると、うん、なんか、
はい、
よう映す鏡という言い方もなんか変ですけれども、
裁判はほんまそう、
ね、
うん、
あの言うたら貢いだ男の人がいてる、うん、そこに恋愛感情がある、うん、よかれと思ってお金を貸した、
はい、
でもそのお金はホストにつぎ込まれてた、
う
ん、
そう、
一体これは誰が幸せで、うん、誰が不幸だったのか、でそこに犯罪というものが、はい、恋愛感情というのが絡んでくる、
うん、
なんかどの判決が正しかったのかっていうのは分かんないですけどもね、うんうん、
まあ、だからまあ彼女の場合はまだ若いんでね、うん、これからの人生をどう考えるかなんでしょうね。
ね、
そうですね、まだ25歳ですね。
そうで結局こうなんていうの、恋愛感情とかになってきた時にお金っていうものはね、
はい、
結局そこにこう比例して動いていってしまいますからっていう。
それを言われたら疑うっていうのはどんなに愛してても必要ですよね。
そうやねんな。疑わなあかん。
疑わなあかん。
でも
信じちゃダメ。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。 放送では言えないとんでも発言も飛び出したこのイベント、ぜひご覧ください。配信チケットは5月6日月曜日まで購入可能です。詳しくは番組ホームページ、ツイッターをチェック。続いてはこちらでございます。洗濯物が干せない、カメムシ大量発生に今年も悲鳴でございます。窓を開けるとポロポロと落ちてきたり、取り込んだ洗濯物にくっついていたり、嫌な匂いを出す茶色のカメムシ、去年の秋に続きまして各地で発生しているということなんですね。もう地域によると、洗濯物が外で干せないや、なんで今対策はないのなどの電話が新聞社に届いているそうです、気になる大量発生の理由や駆除の方法をご紹介していきたいと思いますが、
去年すごかったやろ、
洗濯物にようカメムシついてたわ、ね、部屋にも入り込んできて、
どっちか言うともうちょっとはね、あの緑の多いところにおるイメージだったんが、おるおる、
毎日放送のね、あの出口出てすぐのところにもいっぱいいて、
そうなのよ、
歩けないみたいな感じ。
うちも普通にあの市内のアパートですけど、よう洗濯物についてきましたよ。で、知らんとついて部屋なんか飛び回ってたりしますからね、特にカチカチとか見たら、
そうそうそう、硬、はい、いからね、あいつ
硬いから、
臭いしな、
そうだ、臭い臭いね、うん、どんだけ臭いか
いから僕は緑のカメムシが多かった、
俺はね、うん、茶色が多かった。
あ、そうですか、
カメムシってね1000種類以上おんねん、
1000種類
以上あんねん、はあ、だからその中に緑もありゃ茶色もあんねんけど、はい、大抵臭い、
うん、臭い、
面白いのがね、うん、あいつらだらその臭いだけで、それ自体に例えば体に害があるわけちゃうよ、
はい、
うん、まあ、もちろん家庭菜作物は知る数ってダメにしてまいるから、
はいはい、
まあ、お百姓さんとかは敵なんだけども、
う
ん、
なんかその血を吸ったりはしないです
か、ね、しないしない、臭いで、はい、どれぐらい臭いか言ったら、うん、僕の友達が家庭菜園してて、うん、ペットボトルのトラップ作ったわけよ、うん、でそこにカメムシが落ちて、うん、で自分の匂いで死んでたわけ、うん、あまりの臭さに、
あの臭さっていうのは自己防衛のための匂い、
そうそうそう、あ、そうそうそうそう、
あ、そう、
ただあまりの臭さに狭いとこ入って出したら自分で死ぬらしい
わ、うわ、
すごいやつですね、
すごいやつです。
なんでこんなに増えたんですか。
まずね、ちょっと僕も調べたんですけど、カメムシっていうのは大体1年から長おうて1年半で、まあ、一生終わるんですけども、はい、まあ、基本的にはだから1年通しておるわけ、
はい、
1年通しおって今ぐらいからちょうど、うん、まあ、じゃあまだやな、梅雨の前後やから5月下旬から8月ぐらいに産卵する、
うん、
で今おるやつっていうのは冬を越冬して生き残ったやつやね。
あ、そうなんですね、
新しいやつやのって。
へえ。
で梅雨から夏にかけて産卵して、そいつが1ヶ月経ったら帰って、
あ、そうか、
で夏から秋ぐらいに活動しだす、
うんうんうん、
でもう1ヶ月、ね、そういうサイクルなんですよ、
うん、
とだから僕ら去年秋に見たのは生まれたてのやつですわ。
あ、
まあまあもう成虫やけど、
まあね、まあ、可愛いかそうかったらまた別の問題ですけどね、う
ん、今おるやつは越冬したやつ、
うん、
なのでこれで産卵したら夏には死にますこいつはね。
あ、
ただし、
うんうん、
夏には新しいのが早いやつ生まれてきてるわけです、
うんうん、
で去年めちゃくちゃ多かったのは、うん、めちゃくちゃ暑かったでしょ。
そう、暑かった、そう、
夏が長かったんで、
うん、
要は生まれる機会が期間が長かった。
そういうことですか。
で1ヶ月経ったら成虫なりおる、う
ん、はいはい、
でしかもね、杉とかヒノキの実を食うらしいな、ね、こいつら、
はい、
で暑くってこの実もようになっとったやで。
ああ、そうです。
餌もあるし、や
っぱ増えるには理由があるんですね。
あ、ね、う
ん、
でまあ要は問題はこっからでございまして、
はいはい、
あ、そうそう、去年さ、そのカメムシ寄った時に、うん、殺虫剤買いに行ったら売ってへんだやろ、
うんうん、
カメムシ寄ってあんねんけど、
はい、あのね、ただね、あれぐらいサイズになってくるとちょっと殺すのもね、うん、ちょっと忍びないなと思って、
殺すったらスッと死んでくれたらいいけど、反撃されて
そうで、潰したら臭い
し、あかんあかん、出たらあかん
ね、
潰したら
ね、うん、だからね、僕はなんかこうティッシュでくるんで、
はい、
フィアって外にやってました。
ああ、うん、そうそうそう、大体そ
う
やな、
うん、
その時もティッシュを軽く持たんと臭いの出しよるから、
そうそうそう、
ほいでね、一番ええのは、うん、凍らせることなんやて。
でもね、そう、さっきも一瞬聞いたんですけど、うんうん、一回冷凍庫に入れるってことです
か。違う違う
違う
違う山崎さん、そんなやつおれへんやろ
そんな冷凍庫入れたら、じゃあ今
ジェットでプシューッと、
要はね、
そういうこと、
殺虫剤みたいなやつで、はい、ひたすら凍らせるだけっていうのがね、あれはシュッとかけたらゴキブリも瞬間に凍るようにな
る。あります、あります、うんうん、
一回捕まえて冷凍庫に入れると思ったから、
凍ってどうすんねん
そういうことか。
なくなりましたうちのカメムシコレクション見てください。おかしいやろお前。
あの殺虫剤はね、まあ、やっぱ速攻性あるやつ普通なかなか普通の殺虫剤効かへんから、はい、凍らしたら一瞬で固まるんで、干したらもう動けへんなるから包んで捨てたらい
い。それが売ってないんですか、なかなか。
それはねむしろまだある。
あ、あるんですか。
あというのはそっち買っとこうがいいかも、うん、もうカメムシの殺虫剤速攻なくなるんで、はい、作っても作っても、
はいはい、
凍らせる方が実は効果ある、
うん、
それでもう一つ、うん、なんちゅうても一番大事なことは、うん、これから産卵期に入るわけですよ、
うん、
で卵のうちに駆除しといたら、うん、ええー、ね
だって。そうですよね。
卵どこにあるんですか。
ここ面白いで、まずね、うんうん、あいつらね、あの火を当たるとこにおんね、
うん、
ね、
うん、
ということは窓の山とかに割れてお
るやろ、そんなとこに産むんですか。
もう産むし、あとはあの色の白いもんのに産みよんねん。
色の白い
白いシャツとかに。
あ、もう絶対産む。
うわ気持ち悪い。
まあ干しっぱなしにはしないでしょうけどね、はい、
まあ白やなくても薄い、例えば薄い黄色とか薄い色ね、うん、
あ、
まあ、上ちゃんの今着てるシャツなんかも、
そうです、多分
今日山崎茶色やもんな。
私は大丈夫だ、大丈夫。上ちゃんのところはもう干してたらそこに卵を産みつけやる。あとベランダの壁がね、白いお家っていっぱいあるじゃないですか。
あ、そうかそうか、そこもなんかは
白好きなんですよ。
見たら分かるんですか、卵。
分かる分かる、あの固まってるから、卵塊油で卵の塊やから、
集団なんですね。
そうそうそう、そいつらが帰ったらいっぺんに何十匹かあるわけやから、で1ヶ月で成虫になるよ、そら増えるわな。
そっか、
だから今からこれから梅雨から夏にかけての産卵期に卵を見つけて、
今のうち卵を撲滅運動しましょう。
そう、そしたら全然今年の秋は違うと、う
ん、はい、そう、家のベランダとかにも産みつけうる可能性があるってこと。
え、卵潰していいんですかね。
あ、全然大丈夫。潰しててかもうそのまま来るんで
ペッとしてるわけ
ですけども、捨てるっていうのはゴミ箱に捨てていいんですか。
そうそうそう、
まあ、それゴミ箱で大丈夫でしょう、う
ん、でも一回例えばコメムシ先ほど凍らせるって話ありましたけど、うんうん、凍らせてゴミ箱入れて、
うんうん、
凍ったのは死んでるんですか。
いや、だからもう靴包んで何か出てけへんようにしていこう。
あ、そういうことですね。
ティッシュでこうやってやって、
いや、なんかゴミ箱から大量にまた出てきて、一番気持ち悪いと思ってる。
だから、まあ、今がね、あのまだですけど、これから産卵期がチャンスです。
はい、
はい、
あの気を
本当に、みんなで協力して、力卵を見つけたら潰しましょう。
そうです、
はい、取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずは政治の話題です。
はい、
読売新聞によりますと、自民党は23日政治資金規正法改正に向けた案を取りまとめました。うん、強化策として政治資金収支報告書の内容が適法であることを保証する確認書の作成を義務付け、議員の確認が不十分だった場合は刑罰を科して公民権停止の対象とします。
うん、
報告書の収入に不記載があった場合は国庫納付させる規定も設ける予定ですが、
うん、
政策活動費の扱いなどは今後の検討項目となりました。
まあ、この改正案ね、自民党から出たものも、まあ、野党あるいは公明党からも言われてですね、まあ、なんかもう渋々出したみたいなところがありながら、うん、
はい、
でしかもこの確認書の作成でね、公民権停止というのもありますけれども、
はい、
これ確認が不十分だった場合っていうワンクッションもなんかもっちゃりしとるなというところありますよね。
そこら辺をしっかりして明記してほしいですよね。
あのこういったところってせっかくもう政権与党なんですから、はい、なんなら自分のところでよりね、もっと厳格なものを出して、でそのあたりをしっかりアピールするっていうスタンスぐらいは最低限欲しいなっていうのは感じる方多いと思いますけどもね。
はい、では続いてはこちらです。日経新聞によりますと、ゆうちょ銀行は23日他の金融機関からの入金が遅延するシステム障害が発生したと発表しました。トラブルは午前8時40分頃から起き、午後7時時点でおよそ118万件に遅れが出ていましたが、午後10時頃にすべての入金を終えました。ゆうちょ銀行は一部口座から他の銀行向けに送金する際に大量のエラーが起きたが、システムの不具合が原因だと説明しています。
まあ、おそらくこれシステムの不具合、何があったのかっていうのは今リサーチしているところだと思いますけれども、はい、まあ、行く大手メガバンクでもね、こういったケースあったんですけど、
うん、
今本当にこういった形でですね、入金が遅れるとかとなってくると、まあ本当に会社の存続に影響してくることはありますし、
怖いですよね。
まあ、特にこの、
はい、
ネットバンキングとかも含めて、今やもう ねこれなしでは生きていけないっていうような状況だったりしますので、はい、まあ、このあたりさらに何があったのかっていうところの原因をしっかり突き止めてほしいなと思いますね。
はい、続いての話題はこちらです。毎日新聞によりますと、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で離党勧告処分を受けた塩谷立元文部科学大臣は23日、離党届を提出し受理されました。塩谷氏は同日の記者会見で、派閥ぐるみの裏金作りというレッテルを貼られ、派の幹部は当初から悪者にされたと改めて主張、今後についてはこういう形で終わることは納得がいかないとして、うん、無所属の議員として改めて地域のため国民のために努力をしていきたいと語りました。
まあ、最後まで自分はもう少しこう弁明の機会を与えてくれというところ、不公平感も訴えてというところだったんですが、
はい、
塩谷さんよく言われるように、あの小選挙区で落ちて比例復活ということでしたので、うん、まあ、今回もしこれで、ね、離党、まあ、今回離党するということなんですけど、はい、そうすると次の選挙活動、まあ、無所属でということになりますから、そうですね、非常にまあ厳しい状況であるということ、まあ、同じくですね、浜松を中心といたしまして比例で出ました宮沢さんがですね、今回議員辞職ということですから、そのあたりの兼ね合いもあるのかなとか、まあ、選挙に向けていろんな思惑を感じるところですよね。
はい、続いては海外の話題です。パレスチナ自治区ガザの当局は、イスラエル軍が撤退したガザ南部ハンユニスの病院で集団墓地が見つかったと発表しました。ロイター通信などによりますと、23日までに発見された遺体は計310人に上るとされています。イスラム諸国はイスラエル軍の戦争犯罪の疑いがあると非難し、国連も調査の必要性を訴えています。
まあ、お互いにですね、報復があった中で一旦こう小康状態になっているというところの中で、こういったものが出てくると、はい、また国際社会的にどういうスタンスでね、この向こうと向き合っていくのかということになりますよね。気になるところですね。
はい、うん、続いてはこちらです。読売新聞によりますと、次期衆院選をめぐり、和歌山県内21町村で作る和歌山県町村会は23日不出馬を表明した自民党元幹事長の二階俊博氏の三男の信康氏に和歌山新2区からの出馬を要請すると発表しました。うん、信康氏にはすでに伝えたといい、要請書を24日に手渡す予定です。
まあ、二階元幹事長がですね、まあ、政界引退するというお話、会見があってからこのお話っていうのはですね、まあ、規定路線だったのかなということもあるんですけれども、和歌山3つあった選挙区が2つになりました。
はい、
さあ、そこにあって世耕さんが今回ね、自民党離れたということもありますし、和歌山のこの辺りの小選挙区をめぐる情勢ってのは大きく変わってくるだろうなというところ、あと各選挙区でですね、いよいよ候補者の選定というのが続いているということを見ると、はい、まあ、解散も近いのかな、それに反した動きというのが出てきているのかなというところですよね。
うん、続いては関西の話題です。毎日新聞によりますと、大阪市は23日、鳩やカラスへの餌やりを繰り返し周辺環境を損なわせたとして、行為者に動物愛護法に基づく中止を命じたと発表しました。うん、大阪市住吉区の JR 安孫子町駅や地下鉄大阪メトロ長井駅周辺では、十数年前から鳩やカラスへの餌やりが繰り返され、鳴き声による騒音や糞被害が発生。
うん、
周辺住民から苦情が相次いでいました。
うん、
市によりますと、野生動物動物を対象にした中止命令は全国初ということです。
まあ、これ本当周辺のお住まいの方からとってみるとですね、はい、おっしゃるように勘弁してくれっていうところはあるでしょうからね。はい、まあ、全国の初めての中止命令ということで、
うん、
まあ、こういった、まあ、ことが出てくると全国的にこういう動きも出てくるのかもしれませんね。
そうですね。うん、最後はプロ野球の話題です。引き分けを挟んで6連勝で横浜スタジアムに乗り込んだ阪神は23日、延長12回の死闘の末 DeNA と1対1で引き分けました。
うん、
1点ビハインドで迎えた6回ワンアウト1塁から森下選手が同点につながる2塁打。うん、昨季打率1割5分8厘と苦手としていた地元のハマスタで2安打と躍動し、うん、
はい、
連続安打も7試合へ伸ばしました。
はい、
試合後岡田監督は、まあ負けなくてよかった、引き分けで負けへんことが大事やからなと、さよならのピンチをしのぎ続けた堅守を真っ先に称えました。
まあ、9回以降は本当にヒヤヒヤの連続だったんですけども、返す返すもここにあります通り、森下選手のタイムリー大きかったな。本当にいいところで打ってくれてるイメージがあるんで ね、
そうですね。
はい、さあ今日のゲームも楽しみです。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。 放送では言えないとんでも発言も飛び出したこのイベント、ぜひご覧ください。配信チケットは5月6日月曜日まで購入可能です。詳しくは番組ホームページ、ツイッターをチェック。